皆さんおはようございます。今日もこうして共に集められて、共に祈り、御言葉に耳を傾け、また賛美できますかと本当に感謝です。毎日報道されるウクライナの現状で、あの場合でもまだほど画面に見知られてない重い傷を負った人たちに足を打ち抜かれて、もう障害者となるような人たちの苦しみ、家族の悲しみ、あるいは体が本当にめちゃくちゃになったような、うつされたような、あるいはその人たちの深い悲しみの思い、怒りの思い、そういう数々のことですね。天気も水も食料もない、大怪我をしても治療器具すらない充電した電池でやっとそういう暗闇を誇りの中で治療を受ける、治療でないような治療、その人たちの思いがどんな思いであるか、それと攻撃をしてくるロシア兵たち、でも決して全部が全部悪い、プーチンという一人の人に命令されて嫌なくそうになっている、その戦乱の中で非常に野蛮なことをする人たちも、当然日本軍がまさにそうであったように戦前ですね、どんな野蛮なひどいことをしたか、これは一般の記憶ではほとんど知らされないことです。その息子たちを亡くした母親の悲しみ、家族の悲しみは、敵であれ味方であれですね、戦争ってほんの一部の人を命令して強制的に生かせることであるから、行きたくない人、逃げ出したい人も逃げ出せない、そういう画面に出ない人たちの深い悲しみや苦しみ、痛みということも私たちも思い浮かべることが少しなりともできるわけですが、それは現実は本当に大変な状況にある方々がたくさんおられるということですね。自分の愛する息子を育て上げたのに、そういう、民族的に非常に近い国の人たちを爆撃し殺すために戦争に行って、実際にそのような任務をしてしまうと、そういう悲しみは無事帰ったとしても本人もの母親などもその苦しみや悲しみ、心の傷は耐えることはないであろうと思います。はい、そうしたことを思いつつですね、この日本の現状のことは全くそういうことも我々としては現在起こっていないために、ほとんど痛みを感じないでも生きていけるという状態にあるかと思いますが、他方ではこうした暗いニュースも重い苦しいニュースだけなくて、この自然の美しさ、清さ、そういう中から神の国の平和、そうしたものを絶えず私たちもどんな時でも思い浮かべる、そのようにそういう自然も与えられているという感じがするわけです。でこの私の山、私がいるところはいろんなものがありますので、今日も一つですね、そういう少しでもそういったものに今日はですね、簡単なものなんですけども、これはですね、ほとんど最近では見ないと思いますが、ちょっと焦点が合わないかもしれません。近くに持っていくと焦点が合わないんですね。背後に焦点が。
吉村さんの顔の横の方に置いていただく方が、かえって焦点が、はい。
それを今示してますけど、近くに持ってもこういうふうに合わないんです。今ちょっと合ってますよね。で、私の顔のところで顔の焦点に合うと、まあちょっと赤という感じですね。で、このように、これは赤座というんですね。白座というのもあるんですけども、 これは戦前では野菜すれなかなかないという場合にこの赤座を探しに行ったというようなことが一部の本にも書いてあります。そしてこれは今こういうふうに私のところでも30年ぐらい前にどこだったかで野生があったものだから持って帰ってずっとそれ以来畑の一部で保存してあるわけですね。でこれは、非常にこの、私も時々これを食べてるんですね。野菜として。それだけじゃなくて、このようなようなようにした普通の草なんですけども、これをそのまま非常に日が当たる、太陽の当たるところに育てて、広まってしますと、3メートルか4メートルぐらいになるんですね。でそれを最後まで進ませておくと、このような図になるんです。これまた木と同じですね、これ。でこれ赤座の杖といって、非常に軽いんですね。これは1メートルほどです。で、またこの他、先まで行くと何メートルもなる、見上げる高さになるんですけども、これはとても軽いんですね。これがわずか280グラムぐらいなんです。で、ずっと前に、独立学園の増本梅子さんの、ビデオ、映画があった時に、見舞いに、増本梅子さんの病床には見舞いに来たおばあちゃんが、杖ついてきた。これはね、赤座の杖でね、軽くてね、健康にいいんですよ、なんて思って、病室に入ってきたのを覚えています。まあ、その時も赤座を栽培してたからですけどね。で、これ私山ですね、これを使ったりしますが、なんでこんなこと言うかと言いますと、草は何千種類もあっても、こんな風にですね、木になる、ほとんど木と同じようになるっていうのは滅多にないわけです。まあ、草の高さ3メートルもなる、旅行量のものは暖竹、暖かい竹とか、海岸地帯にある暖竹というのは4メートルぐらいになる植物がありますが、植物としては一般の草本ですね、草の仲間としては一番大きいんですけども、このようにですね、非常に不思議なほど強い、軽くて強い杖にするような個性的なものもあると。実にこの世界にはもう植物の世界、実に多様性に富んでいると。で、テレビで見るような極めて女の絵のところへ巨額の金を使って撮影だけ出かけていって撮影しなくったってですね、深海の映像とか鉱山の映像とかごく身近に小さな花でも植物でも葉っぱでも見ると神様の無限の多様性を感じ取ることができるわけですね。それは害いわゆる害役に立たない悪い草のような雑草と言われるようなものであっても、神様はそこに本当に無限の多様性をですね、込めていると。だからこそ、私たちもですね、様々な人間の多様性、神様はいろんなものを用いられるということを思うことができます。私たちはついつい狭くなる多様性を失いがちでありますので、その神様が身近な植物や、あるいは大空や様々な海や山の様子、昆虫、動物、細菌、バクテリアですね、カビ類。どこを見ても多様な驚くべき映像があるので、そのことを思うわけです。で、今日はこのヨハネの福音書。普通はこのような、今日の箇所のようなことを取り出してはまずしないし、どうしてそんなタイトルをつけたのかと思われるかと思います。で、ここのところですね、イエス様が、疲れてどうこうと書いてあります。旅に疲れたと。で、イエス様は神の子としてですね、驚くべき力を持っておられた。ペテロが剣を持ってですね、切りかかったときに、私は神に命いたらですね、天の軍団でも呼び寄せることができるんだと。だから、あえてそうしないという意味のことを言われたことがあります。海の上を歩くとか、嵐を一声で沈めるとか、 死んで3日目もなるような人を蘇らせるとか、盲人に手を触れて、そして目を開けさせるとかですね。もう人間ももちろんはるかに超えた力を持っておられる。だから当然ですね、いかに歩こうが何しようが、不死身の鉄人のようなところがあるということに思いがちだけれども、ここで旅に疲れたと答えます。この疲れたという言葉がですね、私たちは日常頻繁に使うわけですね。この年を取ると若い時には考えられなかったちょっとしたことで疲れると。日常的な言葉ですね。ちょっと疲れた。私などもかつては、京都の市街地の北にある鞍馬という電車の乗り場から降りて、ずっと、山の方へ、北の方へと、ずっと5万分の1と、ずっと磁石だけで、ほとんど地道標もない山ですので、京都の後方に広がる広大な山々っていうのは非常に起伏があって、独自するにはこれとないようなところだということが山岳専門家でも言いましたが、それを何日も5日6日も全く見せ山小屋もないわけです。食料とそれから固形燃料、それから完全防水、あるいはテント、全部を持って、ずっとありついて日本海を望む峠で日本海岸のオーバーまで歩いていったという、今ではちょっと自分自身、信じがたいような長距離の、まあ、本当に道がないようなところ、山を登り、一番高いところでも、まあ、1000メートルぐらいなんですけども、でも今は、もう私の家山標高35メートルぐらいですけども、そこまで走り登るぐらい以上は何でもなかった。もう走り登ったら家の近くの高台まで来るのがやっと、まあ、そういう元以上の日の目さんのてっぺん190メートルぐらいまで走り登ったり、もう確実に疲れる。日常生活でも睡眠が取れなかったりぐんと疲れて眠くなるとか、そういう意味でですね、疲れるっていうのは日常的な言葉です。けれども、ここで使われている言葉っていうのは違うわけですね。でそれはちょっと、要領を挙げておきます。で、ヨハネ福音書というのは特にいろんなちょっとした言葉でも、霊的なことでよくあるわけですね。意味深いものが。ちょっとここで、これはコピア王っていうんですね。ギリシャ語でコピア王という言葉です。で、これはですね、英語で、まあ、ギリシャ語辞典、まあ、たくさん分厚い、ギリシャ語の辞典をほとんど英語、ドイツ語ですけども、そこの意味は、work hard、toil、strive、struggle、まあ、こういう意味を書いてあります。ちょっとこれも貼り付けておきますが、ここに今ちょっと貼り付けましたが、コピアをワークハードとかですね、トイルとかストライブ、ストラグル、苦闘するとか懸命に働くワークハード、まあそうした意味で単にちょっと疲れたと、日常的に私たちが使うような言葉とずっと強い言葉の意味を本来持って使われているわけです。で、これはその関連した言葉ですね。まあ、一つのことがわかるんですけども、 このコピアをもう一つ動詞形があって、コプトっていうのを打つ、叩く、なんか切る、切り取る、そういう強い意味をもともと持ってるわけです。ですから、この言葉は他にも、だからたくさん使われてるんですね。旧約聖書のギリシャ語訳でも。どんな風に訳されてるか、ちょっとここで実例を挙げておきます。これも。これは見えない方もおりますので読んでいます。このコピアを今日のところですね、疲れたと訳されている言葉が他の箇所でいろいろたくさん使われていますが、その一部を取り上げしてあります。私は私の嘆きで疲れ果て、もう疲れ果てそうだ、これ詩編です。私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせる、詩編66:6。それから同じ詩編69:3。私は主に叫んで疲れ果てる、喉が渇き、私の目輪が神を待ちわびて衰え果てました。ここではまあこういう疲れ果てと、さらにまたもしヨハネの4:38です。今日の4:38になる。私はあなた方を使わせて、あなた方がそのために労苦しなかったのを刈り取らせた。他の人々が労苦する。この労苦っていうことはですね、他の人がキリスト信仰でもう滅びた命、汚れた命から立ち返る。そういうのがよく見。彼らが労苦したから、弟子たちが労苦したから、これ場合によって命がけの労苦ですよね。迫害されて、私たちの現代の戦後の日本では何を言ったって、囚われたり、殴り受けたりしないかと、昔だったら、昔とかつい80年ほど前以降、以前は、天皇も普通の人間だ。というだけが、これは大罪に問われたと。戦争はいけないなんて言ったら、それも治安維持法で逮捕になると。そういう、はるかに険しい道を2000年間、無数のクリスチャンたちは、それこそ労苦するっていう大変な苦しみですね。もうそういった意味でも労苦と訳されています。そして、ローマ書の16:6、最後の挨拶のところですね、挨拶が、人々に感謝の言葉を送ったところで、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしくと。ここでは労苦と訳されています。そういう時代の労苦というのは迫害の中、しかも歩いていかなきゃならない。何の恐れおられるかわからない。そういう危険な中でも女性たちが、いろんな地方でパウロにもですね、命がけて尽くしたと。そのことがローマ書の最後のところにいろいろな人の名前を挙げて書いてあったところですね。で、この16章、ローマ書の16章では最後にその感謝を述べるときに、まず姉妹フェペという女性を挙げている。で、その彼女を迎え入れて、どんなことでも助けてあげてくれと。彼女は特に私を助けてくれた人だと。あるいは、キリストイエスにあって、私の協力者となっているプリスカとアキラ、プリスカ女性で奥さんの先に書いてある。命がけで私を守ってくれたこの人たちだと。そのようなことでですね、数々のローク、今の私たちが、一日まあ8時間でも働いたら大変な仕事をした。命がけじゃないです。昔は本当に場合によっては殺されると。昔じゃなくてもつい、76年以前の日本でも。コリント第1の 4:13。第1コリント 4:13 でも、私たちは今まで飢え、渇き、着るものもなく虐待され、労苦して働いていると。このように飢え、渇き、虐待、着るものもなく、 そういうことを、まあ、老婆して、そんなことでありながら働いた福井の民。これをこのコピア王という動詞を使っているわけですね。また、一つ最後に、ユダヤ書の57-10。あなたは道の遠い世に疲れ果てると訳されている。You grew weary from your many wanderings. You grew weary from your many wanderings. Grew weary. 数々のさまよいの故にですね、道の遠い、この、MRS では、many wanderings.一つとさまよい続けて、まあ、疲れ果てた。グルービアリと。そういうメニューワンダリングの果てに、この疲れ果てるという。まあ、こういったニュアンスを持った言葉ですね。だから、道が遠いから疲れた。確かにこう疲れたということですけども、私たちが味わいの軽い程度のですね、ちょっと仕事して疲れたと。お昼頃になった、昼過ぎたらなんとなく疲れたと。まあ、年寄ってきたら、こんなことにもなると思いますが、それと全く違うということですね。昔のパレスチナ地方の旅っていうのは、本当に木陰もなく、水もない、道が今のようにコンビニがあるわけじゃない。日射によってですね、地面、砂状の乾いたものが焼くつくように熱くなるから、それは今の困難さと全く違うわけですね。そういう旅の困難っていうのは、本当にこの日本とは比較にならない。私たちも20何年か前に行って、2月の下旬だったのに、直射日光当たるところで本当に暑いっていうのが驚いたわけですね。特に市内の方では、朝の9時、10時になったら、もう日射の耐えられないから、慌てて木陰入らないからと。市会のほとりでも、マサダの砦の家なんかでも、日射に日中、当たったら、みんなすぐに荒野に入っていくと。暑くて我慢できないという。まあ、そういうことで、その疲れですね。だから本当に疲れて、座り込んだと。弟子たちは水、食べ物を川で向いたと。ここは何を言いたいかと言いますと、イエスはこのような弱さを持っておられたと。人間としても。その弱さ、というものがありながら、一方ではですね、まさに人間、弱い、持った人間でありながら、神と女に驚くべき力を持っておられた。まあ、聖書の、まあ、一番最も神秘な存在、聖書というか、歴史の中で。これ文字通りの神の子であり、神と本質と同じであり、またこのように長距離歩いて疲れ果てるという、そのような弱さを持った普通の人間の弱さをもう兼ね備われて、金持っておられた方で、その疲れた中であってもですね、サマリアの女の人が来たら、水をこの井戸も非常に深いと、だから水汲むものも持ってないからということで、このような女の人に頼むほど、まあ、水も飲みたいと、その何でもない極自然な会話の中から、生きた水、命の水っていう最も重要なこと、と言えることをですね、真理を語られたということなんですね。あえてこの疲れたこの時にですね、正午と一番暑い盛りで、この世に最も弱い中に不思議な力がある。そして、この五人の夫を言ったと。初めて会った人でも過去のことがパッと見えにくい不思議な霊の力を持っておられた。イエスのは肉体が弱く、あるいは喉が渇いても、そういった深い霊的な洞察の力、そしてこの真理を告げようとする力、というのは全く衰えることがなかったということが伺えるわけです。で、ここでその旅に疲れたというような表現は他の福音書でも書いてないことですね。ヨハネ福音書は神の子としてのイエス様を書くことに非常に力を入れますが、他方ではこの印象深いサマリアの女の記事、命の水っていうのがはっきり出てくる、この箇所において、その直前に、正午の日差しの中での旅に疲れ、消耗したと。 その噂の中から言われたということがここで記されているということです。でそこからですね、私たちはこの聖書全体に絶えず人間の弱さ、どうしようもない弱さというものがあちらこちらで書かれておる。特に非常に優れた人として描かれているように見えるところであっても、決してその人を賛美しない。前のところでイエス様が言われた。イエス様は全てのことを知って見抜いておって、でイエス様は何が人間の心の中にあるかをよく知っていたから、人々を信じなかった。多くの人はイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信じなかった。信用と訳しています。同じピスティオですね。信じなかった。それは全てのことを知っていたから。信じるに至る。例えばこの人は裏がない。どんなことがあっても裏切らない。どんなことがあっても愛が続くなんて。そんなことを信じられる人は一人もいないわけですよね。愛なんて無限に深いものがあって、さっきも語られたように、クリスト者となってもなおかつ自分中心ということ、本当にたくさんあって自分を守る。キエフというところをキーと、発音するというようにウクライナ語ということでいきますが、ロシア語、ウクライナ語は綴りもほとんど非常によく似ていて、発音も本当によく似ている。相当多くの言葉が、単語も綴りも発音もほとんどよく似ている。本当に民族的にもですね、よく近いという感じがします。それに加えて日本語と一番近い、朝鮮の言葉というものですね、女子の使い方とか似たところがあるから日本語とも近いと言われても、ハングルの表現、文字は後の時代にそこを支配したトップの人が考え出した文字だけれども、非常に、韓国の言葉と日本語の言葉とは違う。中国の言葉も、文法的には英語の方が近い。ということですね。漢字と同じ、これはもう漢字もらったから同じなんであって、ひらがなもカタカナも中漢字から由来してる。非常に隣の国だと言ったって、ロシアも隣の国だけど、全然違う。ですね。それに比べて、ウクライナとロシアっていうのは本当に言葉もよく似ている。一目瞭然ですね。非常に近い民族だと。言語を見てもわかりますか。そういうことで、ちょっと奥道に行ってみましたが、ここでですね、弱さの中で働くっていうことは聖書で一貫してるっていうのは、そもそも人間が作られたアダムとエバも神様から至れり尽くせりの、エデンのその水が湧き溢れて、そうして、そこには御手を尽くし食べる良いものをたくさん自由に取れる。それでも神様がこの真ん中の一つの木だけの実は食べてはいけないと言われたのを、割とも簡単に破ってしまって、そしてアダムも共に引っ張られて、そこから追放されたと。そしてアダムもエヴァの最初のこともアベル・カインもほとんど大した理由らしきものでないと思うようなですね、自分の捧げたものが受け取ってもらえんとかいう、そんなことで兄弟をいきなり殺すだとか考えられないような悪魔的なというかですね、そういう、人間は非常に弱さを持ったものだと、闇の分を持ったものだっていうことは最初から書いてあると思います。神様が直接に手をかけて想像して、非常に良いところで何不自由ないものも与えてあったにもかかわらず、それに感謝するどころかちょっとした誘惑で、その神様のそういうありとあらゆる恵みを与えてくださった神様に感謝するどころか従うどころは背いていったと。そういう弱さがあると。それから、それに、 ノアの時代でも、ノア以外はほとんどみんな罪まみれてしまったとかですね、それも驚くようなことですね。そしてアブラハム、信仰の地位といってですね、敵対するもののはるかにですね、イスラエルの北まで追いかけて追跡していったというようなことまで書いてあったり、いろいろ世に優れた神様に忠実に従う人として当然書かれてありますが、他方ではサラが子供生まれないからといって女鳥のハガルを見せ入れたとところまで来た。そしたらサラが非常に怒ってですね、そのサラの怒りに対してアブラハムはもう本当あんたの好きなようにしようと、ということでサラは砂漠の中にハガルを追い出したと。まあ、これがあの信仰深いアブラハムのすることなのだろうかと思わせるようなですね、愛とは程遠いものが、旧約聖書の場合には一夫多妻というごく当たり前のことでもあり、そしてまたそのように奥さん同士で妬みが起こると、これはサムエル記のところにもあります。サムエルのお母さん、もう一人の夫の妻が二人おって、それをいじめたと。そこで必死にハンナが祈り願って、そしてサムエルが生まれたという記事もあります。そういう一夫多妻もごく自然であったし、神様の命によって戦うということもそういうことからですね、これは神のために守るため、神の言葉を守るためにあのような方法を取られたということなんですね。どうして別の方を取られなかったか、それはそんなことは私たちわからないわけですが、そういうことで旧約聖書に神様の戦争を命じたから、だから今もキリスト教はそうなんだなんて、旧約聖書の神様は岸からんとか、まあ、そういうような簡単にですね、とてもいけないことで、キリストは最終目標であり、そこに焦点が合わされて、そこへとずっと導こうとされた大きな歩みというものがあるということですね。それからさらにヤコブにおいてもですね、イスラエル民族の神の民の元になったような人であっても、最初からまあお兄さんを押しのけようと、祝福はいつも長男が受けると、そこでお父さん欺いて、自分こそは兄の方だと、お母さんと結託して欺いたと、まあ、そんなことまで書いてある。そしてまたもうその後のダビデに至っては、本当にひどい罪を大罪を犯したにもかかわらず、ナタン、預言者ナタンからそれを警告されるまで、厳しく指摘されるまで、かなりの歳月、かなりの時間ですね、まあ、はっきり何ヶ月だったか分かりますが、気がつかなかった。指摘されて初めて大きな罪を犯したと、大罪を犯したということを言っています。あのような深い詩を作って、賛美歌の深い源流ともなって、王であり、また詩人でありまり、詩人でもありです。政治家としても、様々な活躍をしたということですね、支配者として。盾事もいいか、音楽家でもあり、詩人でもあり、子供の時から大胆不敵な、という、そんな人でも考えられないような弱さを持っていたと。で、新約にも、ペテロも、聖霊を豊かに注がれたのでありながら、後に、ミタイ人、キリスト者に影響されて、割礼を受けないものを避けるようになった。かつては異邦人と一緒に食事もしていたのに、そこからだんだんとユダヤ人キリスト者からの割礼を受けた今の汚れているといったことにだんだんと影響されてしまうようになったんですね。それ以前にも命にかけてもあなたに従いますと言ってたのに、 いよいよイエス様が捕らえるときには3度も日に来たと。そういうふうに、ずっと最初から聖書っていうのは、神様が直接的に呼び出したものであっても、本当に弱さがつきまとうと。でもそのような弱さを持ちながら、でも神のご計画は着々と進んでいったと。そしてそのように弱い人間にも大切な福音を伝えさせる。あるいは神の技の証をさせると。そのように用いてこられたのがこの人類の歴史だったと思うわけです。イエス様もゲッセマネでは、本当に、まあ、超人、ロボット的な超人だったら、十字架でも何でもいいだと、見てみろと。で、堂々と胸張っておく技術ある。そんなアニメのロボットみたいなようなことで待ってなくて、本当に、徹夜で身もだいしながら、血のような汗を滴り下ろして、必死に乗ったと。その上に全身全霊を挙げてでなければ、十字架にかけられるという恐ろしい苦しみに向かうことはできなかったと。もう寸前のところでサタンに倒されそうになったというのが、ミッションという映画でも記されていましたけれども、そのイエス様の、いわば、必死の、まあ、生涯最大の命がけの祈りの時であったにもかかわらず、弟子たちはみんな眠りこけていたと書いてあります。イエス様も人間と本当に弱り果てるぐらいまで必死に祈り続けたと。そんな十字架の平気だなんて、そんな強さではなくて、本当に人間としての弱さを私たちに身近に感じさせる。弟子たちもまた私たちに何か親しいようなですね、そういう弱さ。本当に大事な時なのに、体が弱くて、あるいは他に気が紛れてしまって集中できないでいる弱さは私たちもしょっちゅう感じるところです。で、イエス様が最も弱いように見える。あざけられ、そして十字架も背負えないでふらふらして別の人に変わらせたと。イエスと変わらせて、やっとたどり着いたそのところで、散々苦しんだ後に首で打ちつけられて、これはですね、ちょっと棘が刺さっても痛い。私も一遍山なんて作業いろいろしないと思ったって、釘をですね、足打ちにいたことってものすごく痛かった。今では忘れないことがありますけども、そんなに深くではなかったけども、まあ、鎖打ちつけたから。本当にそういったことを忘れられないわけです。だから、両手両足をですね、気に吊るして、ものすごく太い首でなければ、それは吊るせないわけですよね。十字架っていうのは、私たちが罪をあがなってくださった、最も感謝すべき神様の愛の印であるとともに、最も正しき良き人が受ける苦しみ、果てしない苦しみも象徴していると。表面的には全く理由なき苦しみ。まあ、それ以来、無数の理由なき迫害苦しみ。あった人たちは、この何千年か、今も、報道されない部分においても、飢え苦しんでいる何億、6億、7億、8億、膨大な数の人が飢え苦しんで治療も受けられない。まあ、この、マスコミの中に新聞とかテレビに載ってくるのある、焦点が当たりたそればかりを言うと。そういったことが、記憶は強くあるわけですね。でも、この長い間、どれほどの苦しみや悲しみがあったかと。何も悪いことしてない。でもその、一番の元のもと、イエス様はすでに身をもってそのように全世界の歴史の中に示されたことだったと思うんですね。全く良いこと、完全に良いことばかりやってきたのに、最もひどい苦しみを、なんであんな身に遭わないといけないのかという。そういう弱さの極みで十字架についたわけですけども、その最も弱さの極みで死んでいったことが、全世界の人の最も困難な技を成就するんですね。罪のあがない。 それぞれの人が犯す愛のなきという愛のなすという罪、敵を愛しようというのはマタイの福音書と言われている、すぐ後で平行法として言われているように、敵のために迫害するために祈れと、敵というのは迫害するものと言い換え、愛しようというのは祈れという、ほぼおなじみの言葉を言い換えた。これ詩篇やイザヤ書にたくさん見られるところですね。プーチンのあるいは戦争推進者の中からどうか悪の霊がそういうことを仕掛けている悪の霊を追い出してください、そういうことがですね、イエス様の言うプーチンを愛しようと、プーチンのために祈れということですね。それは言い換えたら、御国を来たらしてください、御国を支配という意味ですね。王の支配、キリストの支配が来ますようにと、あのプーチンという人のところにもそれを仕掛ける、いやそれに命令通りに従う、抵抗をしない従って爆撃していくような人の心にも、そしてまた爆撃を受けて破壊された人の絶望的な心にも、御国神様の愛のご支配力が来ますようにと、そういうことをあの御国を来たらしたまえという詩の祈りが、いつでもどこでも誰にでもどんな時でも当てはまる祈りとして示されたということを感じるわけです。で、実際にこの戦争の時でもですね、神様の力があったら、その一番大事なことはパッと思い出すと、そうして絶望から変えていただけると。それ以前にも、ずっと前と比較的最近にも、ドイツの第二次世界大戦での戦没学生の家族や友人に宛てた手紙ですね、その一部を取り出した。それがもとに戦後岩波書店あるいは東京大学出版会とかから出版された聞け和田罪の声というのが出たわけで、ところがその方にはこういう神様を信じて希望を与えるとほとんど皆無に等しいわけですね。ところがドイツのこの戦後直後日本語でもそういったことを真似や日本語に訳されたものを見ても、さまざまな人たちの信仰の最後の姿ですね、それが感じられています。見ることはできます。ちょっとそれを一つだけ挙げておきます。私はちょっとコメントを書いたものも一緒にアップしておきますが、ここで読んでいます。ドイツ、ドがちょっと抜けますね。戦没学生の手紙から。これは死の1年前に書いた後のちょっとコメントに書いてあります。悪名高いヒトラーが明治ですね、そしてソ連と戦って、これはもう何千何万どころだ、膨大に死者が出た独ソ戦ですね。有名なヒトラーが悪いからドイツ人が悪いと違うわけですね。こう見たらはっきりわかりますが、この人は医者だったということです。従軍した医者だった。私は一切の、その手紙です。私は一切の人間的なものを見る霊性の目を、だがその人間的なところから人間を高めるものを見る目も失わないでいたいと。一切の人間的な不正汚れ、ヒトラーの醜い権力欲、ドイツ人いくら抹殺しても平気だというその非人間性、あらゆる人間的な見る冷静な目を、一方ではそこから人間を高めるものを見る、まさに神様ですけど、イエスも、その目をも失わないでいたいと。しかしいずれにしよう、私は恐れを和らげてくれる最後の力を知っていると。大きな彫像、彫刻ですね、彫刻像のように聖書のその詩篇のある言葉が心に浮かんでくる。聖書の言葉がいろいろ浮かんでくる。今それが かつて思いもよらなかったほどに意義深いものとなって現れている。それが次の聖書、旧約聖書の詩編139の8からの2行です。黄泉に身を横たえようとも、これシェオというヘブライ語ですね。死後の欲、死んだら行くような世界と、漠然と暗い世界だとみなされた。読みと訳されていますが、読みに身を横たえとも、身よ、あなたはそこにいます。たとえどんな目に遭おうとも、神様は必ずそこにいますという確信。それが大きな彫像、彫刻像のように、それが、その、絶えず爆撃、砲が聞こえる、新聞、非常に大変な日々の生活の中で聞こえてくると。浮かび上がってくるというか、心を沈めている厳粛な時に、私は周囲の共にこの言葉を言い、さらに次の言葉をも添えたと。それも詩編73、23節。しかし私は常にあなたと共にある。このように、いつ死ぬかわからないような危険な戦争のただ中、次々死んでいく。これは何十万、何千とかでもはっきり言って、何百万と。それを超えるような膨大な人たちですが、次々本当に大量の人が、特に冬の寒さになってからは死んでいった。ですけども、そんな課題の中で大きな彫刻像のように、聖書の言葉が浮かんでくる。本当に驚くべきことですね。そこに神様の不思議な力、弱きところに力、彼が言ったように、私は弱いところにこそ神の力によって強いのだと。その強さっていうのは、力学的な、物理的な強さではないわけですね。このような神の言葉がパッと浮かんでくる。そのある力ですね。神様の力を受ける。そこに神様の力でそれを浮かび上がってくるというわけです。それがなかったら人間の力だけ絶望と真っ暗やん。で、そこから人を殺しても平気だというふうな人間ではないような心さえ出てくる。けども、神様の力によって、この人の心の中にはそういうものを浮かび上がらせたのは神様の力だと。そしてそれをしっかりと保持できると。そしてこれを別のですね、周囲の友にも次の言葉も添えて与えることができる。そんな静かな、さっき言った現実の様々な闇のことも冷静な目で見つめる。他方、自分たちは高きに引き合える存在も見つめると。私は常にあなたと共にある。その他にも、Abide with me、日暮れてという歌は、Abide with me ですね。Abide with me という言葉は繰り返し、一節の中3回も使われているぐらいですね。主を共にいます。これはドイツ戦物学生の式の1954年版、高橋健二役、新潮社の108ページからの引用なんですけども、こんな風にですね、弱さの中の力というものは、パウロ自身は頻繁にそれを感じてたのがわかるんですね。どんな困難にあっても、そこを超えたのは弱さの中に、その場にしばしば現実の力を与えられて、ナンパしても、あるいは追い剥ぎにあっても、打ち打たれても、その、ようなことに治療も何もなされんとも不思議と癒されていったと。そしてこの人のように、1年後にはもう死んでいくと。これは奥さんに宛てて書いた手紙で、戦後になって、機関兵帰った兵無事に命を失わずに死んだ兵隊によって、兵士によって、奥さんのもとに届けられた。それを、いろいろな、ドイツの優れた学者たち、一般の人たちも含めて、 収集したわけですね。相当たくさんの方が収集されて、この一部が出版され、その後ごく一部が日本にもこのように1950年の時点で紹介されていったと。そして、これは、古書店で、私は購入した、キリスト教古書店だったかと思いますが、外前にですね、何十年か前に購入したものですけれども、こういう印刷物っていうのは、はるか昔の、はるか遠くの、全く交流のない人たちのものを伝えてくれるという。それによって私たちはまた生きたキリストの力、闇の中で、あるいは弱さの中で働く神様の力をですね、その人たちの状況を思い浮かべるほどに私たちにも伝わってくる。そしてそのような力がですね、この世のウクライナで数々の悲劇になっている方々のところにも及ぶように、そういった情報は全く私たちには届かないだけのことですね。きっと神様はそういうことをなされていると信じることができるわけです。寄付は、そこに1000年ほど前に、その領主がキリスト教に改宗したギリシャ正教と言われているんですけども、そこで文字もギリシャ文字に非常によく似た発音する、読み方をする文字で、それがロシア語、ロシアの方にもそのキリスト教が広がっている元意となったわけですね。キリスト教の戦略ですから、本当に、ロシア正教のトップが戦争擁護、戦争犯罪、プーチン後押しだったなんて、フラセンでの日本の日本キリスト教団の総会議長が、この戦争は予算は聖戦だと。キリスト者もそう言って、みんなこの戦争のために励めと、後押しよと、祈りでも後押しよなんて、市民人とよく見ていますが、そういう人がおるからキリスト教みんなダメだと、決してそうじゃなくて、必ず少数の人たちは神様が残すわけですよね。ロシアにおいてもウクライナにおいても神様を信じる人たちが必ず残されておって、このように力を得ている人たちが必ず起こされておるということを信じることができるわけです。でそのような聖霊の嵐、聖霊の風が、また命の水がサマリアの女の人にもうつけられたように、これは今のロシアの、あるいはそのウクライナの攻撃しようとする側にも、攻撃を受けて本当にひどい目に苦しみに遭っている人たち双方に、この命の水と聖霊の風が流れ、また吹いていくようにと願うのが、私たちの日々できる務めであろうと思われるところです。以上です。